はい、始まりました生島ポッドキャスト第667回というところで、今年生きFMでは最後の放送になりますということで、MC の石本です。そしてもう一方はこの方です。
最後の放送なのにメリークリスマス。
ああ、そうなんですね。実はちょっと普通ですね、火曜日の午後に、夕方夜とかにですね、収録をしてるんですけど、はい、今回ちょっとさまざまな都合がありまして、
私が忘れてました。
クリスマスイブに収録をしているというところで、はい、まあ今頃もね、家庭によってケーキを食べながらとかいう家庭もあるんじゃないかなとか思いながら、
サンタさんは今どの辺にいるんでしょうね。
ちょっとぬくいからですね、サンタさんもちょっと戸惑ってるんで、上着脱いでるからモンペがなんかで、ね、動いてる可能性あるんじゃないかなっていうぐらい、でも本当変な天気ですね。なんかですね、
いや、そうですね、あったかいですもんね。
はい、なんか雨が、このクリスマスイブで言いますと、雨が降ってたら夜更けすぎにみたいなですね、雪へと変わるだろうみたいな、そんな
振り込
みますけど、今日はちょっととてもじゃないぐらいですね。ちなみに昨日の京都新聞ですね、はい、今日の、23日の京都新聞の夕刊かなんかが24日の天気予報として、雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろうという、天気予報、
そうなんだ、
なんか雪だなみたいな感じで、そうそう、京都新らしいなみたいな、なんかそんなのが SNS でにぎわってましたけど、
本当に雪へ変わるのか
って。ちょっと後で京都のウェブカメラかなんか覗いてみましょうか。
本当ね、本当ね。
当たったのかどうかを検証してみたいと思いますけども、はい、そんな24日の今収録ではあるんですけども、ちょっとですね、今ぐざぐざ言ってるのはなかなかちょっと今日は準備できず、ギリギリに帰ってきてすぐ収録ということだったので、
忙しいですね、年末、
ね、いや、もう本当師走とはよく言ったものでじゃないですけども、年賀状ですね、プライベートではもう正直全く僕は出してないんですけども、職場ではちょっとっていう中で、はいはい、枚数数えたりとかして、12月の2日3日ぐらいに、ちょっと、今年は早めに準備しようと思っていろいろ整理をして、で、リストとかを作ってこうやってたんですけども、はいはい、結局今日になってバタバタしてるというです。
そうですね。まあ、ありがちやね。
はい。明日が年内最後かみたいな感じで、ずっとバタバタ、はい、しながらしてたんですけども、そんな師走ですけども、今日、ちょっと、少し貯めてた書類があったので、役場の方にですね、ちょっと、
はいはい、
郷野良の観光庁の方に行ったら、ちょうど11時とか12時とか、お昼前だったんですけども、英華小学校から子供たちがいっぱい出てくるんですね。
あ、はいはいはい、
今日が終業式か、という。
そうなの？
そうなんですよね。
そうか、そうか。はい、
今日は終業式で、某斎藤さんにもお会いしたりとかですね。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
ちょっと一文字だけ書いてもらったら、固有名詞ですけど、某斎藤さんにもお会いしたりとかですね。しながらだったんですけど、あれ見てて、はい。
冬休みとかそういう世界で生きてなくなったら。
そうですね、はい。
子供もいなくなるね、はい、もう、伝ってしまうと、はい、そういうのも全く疎くなってしまう、はい。
そうですね。だから、それ見てて、ちょっと思ったのが、クリスマスイブ、子供たちからしたらですね、楽しみなことが夜待ってるのかなと思いますけども、はいはい、その前に、親にですね、プレゼントを渡せるのか、
本当ね、悪いお知らせですよね。本当、本当。
これ、同じ日になるっていうのも、なんか、酷な話だなとか、ちょっと思った
り。本当、本当、なんでこんな日を終業式にするんだよって、ね、そうですね、はい。思うことですね。いや、
だから、これで、例えば、二人兄弟、三兄弟、四兄弟とかだったら、一人だけ成績が悪いとかだったら、もう、いたたまれないだろうな、
本当、本当、本当。まあね、全国の良い子の皆さん、
うん、そう、はい、
成績だけじゃないよ、人生
は。そう、おっしゃる通りでございます。だからね、
成績も大事よ。成績も大事ですよね。
はい。まあ、親御様の通知用だけで一喜一憂しないであげてほしいなと思いながらも、関山先生が言ったり、一ヶ月、ね、 一つの楽器の成果でもありますからですね、やっぱり評価してあげたいなと思うところで、まあ、あのいいことはいいと割り切って、あ、組み取ってですね、うん、悪いことは悪いで割り切っていただく、うん、まあ、都合よくあの受け取っていただけたらなと、はい、あの、はい、こんな、まあですね、あの、よもやま話じゃないですけど、時間を稼がしていただいた中で、うん、ちょっとですね、まあ、ここ最近12月ちょっとずっと続いてた話としまして、はい、刺身醤油から始まって、あの、ポン酢の話みたいなですね。はい。そんな話が続いてたんですけどですね。ちょっと待ってください。準備不足だなって今探してるんですけども。一つですね、ちょっとまた今度、はい、なんか僕はあの刺身醤油をあの募集してたはずだったんですけど、いつの間にあの、ポン酢情報が寄せられるようになってですね。
いいね、季節だからね。
はい。どれだったかな、ちょっと探しながらにはなりますけども、大分のですね、カボスを使ったやつだったんですけども、うん、ちょっとごめんなさい。情報どっかに紛失してしまったので、見つかり次第、はい、お知らせいたします。でも、ここら辺ですね、まあ、僕は徳島にちょっと3ヶ月ぐらい、いたことがあって、うん、まあ、大分には縁も深いというところで、はいはいはい、よくカボスすだち戦争っていうのをですね、伺うんですけど、これ結構、大分徳島人からしたら、根深い問題、うん、みたいで、全国放送でカボスをすだちと言われたり、すだちをカボスと言われたりとかすると、かなり、SNS が、県民がご立腹になるっていうですね。
いいじゃないかって。
そう。僕たちがしたらどっちもどっちだって思うんですけど、これは大分の人が聞いたら。
すだちとか植えたいなと思ってるんですけどね。柑橘系結構息育つから、はい、面白いですよね。
これって、例えばその、なんでしょう。カボスすだち、まあ、名前が違う以上、多少は違いがあると思うんですけど、うんうん、息で育てるならどっちがいいとかってあったりするもの
ですか、ね、どっちがいいんでしょうね。
はい。ちなみにですね、カボスとすだちの違いというのをちょっと今見つけましたので、比較表、カボスすだち、大きさ、カボス、
うん、
テニスボール大。すだちはゴルフボール台ということなので、まあ、すだちの方が小ぶりというところで、これを言ったらですね、なんかちょっと、なんか、これも見解になるんですが、カボスはですね、上品で穏やかな香りだそうです。
なるほど、なるほど。
で、すだちは、爽やかで香りが強いそうです。なんか、これだけ言ったらなんか、ね、カボスの方が高級品のような聞こえ方がしますけども。うん、
でも、すだちの方があれでしょう、はい、やっぱ。すだちの方が高くない？
ですね、どうなんでしょうね。価格的なものですね。価格的なものはちょっと今パッと見た中でなかなか書いてないですけども、まあ、使用用途というところで言うと、カボスは、ま、ポン酢に、うん、さっきの話じゃない、ポン酢に使われたりとか、まあ、ジュースとか、ドレッシングとか、うん、あと、フグ料理とかにも使われます。これは、
そうですね。
はい。よく出てきますよね。で、すだちは焼き魚、お吸い物、鍋物、松茸料理、ね、焼酎などというところで、まあ、すだち焼酎確かにありますもんね。はい。というところなので、まあ、AI 君はですね、もう、一言。大きいのがカボス、小さいのはすだちと覚えてくださいよ。
それはチャット君の方ですか。
そうそう。
ジェミニ君ですか。
ジェミニ君の方ですね。
ジェミニ君ですか。はい、ジェミニ君雑。
はい。まあ、これ、徳島人、大分人が聞いたらブチ切れるんじゃないかっていうような、そんな話では、はい、ありますけど、まあ、そういうことだそう。皆さん、そういうふうに覚えていただけたらなと。あ、ありました。カボスですね。富士神、まあ、富士神醤油自体は有名ですよね。
うんうんうん、
富士神醤油の、出してる、大分でしか売ってない、でも、アマゾンとかでも売ってるらしいんですけども、カボスとそのままですね、それの、ポン酢が、美味しいですよというふうに、ちょっと教えていただきましたので、ちょっと、それ、固有名詞しか教えてもらったので、それ以上の情報がないんですけども、ちょっとどっかで見かけたら、はい、試してみたいと思いますというところで、うん、いい加減ちょっとですね、ぐだぐだトークはこの辺にしとかないとなと、思いますので、ちょっと、まあ、先週今月ですね、ちょっとずっと続けてるちょっと企画の方からちょっと行きたいなと思うんですけども、
はいはい
はい、2025年モーストバリアブル何々、まあ、1週目はプレイスというところでですね、うん、今年一番印象に残った場所で、2週目は、フードというところで印象に残った食べ物、うんうん、そして先週はあのー ピーポルオアアニマルというところで、うんうん、残った人もしくは動物というところで、まあもうここはもうあのアニマルに関してはもう福山先生に寄せてはい、
ありがとうございます、
させていただいたんですけども、で今回はモーストバリアブルメモリーというところで、今年一番印象に残った思い出というところでですね。で、まあ、例によって、ちょっと福山先生にお考えいただく間に、僕はちょっと、5つ、ちょっと考えさせていただきましたので、まあ、ちょっと僕の方が先行で、ちょっと話させていただこうと思うんですけども、2つはですね、ちょっとプレイスと被ってくるので、ちょっとここはささっとさせていただこうと思うんですけども、1つは甲子園ですね、やっぱりですね。
そうでしょうね。もうこれ、そうですね。
今回は、今年はもう何回こすってもこの話題でいけるなと思うぐらい。
本当本当。
はい。で、まあ、まあ、前回の場所というところで甲子園すごかったな、で、行こうかありがとうと思ったんですけど、まあ、思い出というところで、振って言うとですね、二つすごく覚えてることがあって、うん、まあ、プレイスのところでも言ったんですけども、一つは、ものすごく、大阪感がしなかった、まあ、実際には兵庫ですけども、
なるほど。
こんなに、生き人が、ここに集まってるんだなっていうのは想像以上だったなと思って、 で、昔、これもちょっと前話したかもしれないですけども、大分トリニータが、カップ戦の決勝に行って、国立競技場で試合が行われた時に、廃藩置県以来のですね、大分県民大移動って、はい、言われたですね、そんなことがあったんですけども、
多
分、生き人が関西にあれだけ集結したのは、廃藩置県ところがですね、もう多分参議院交代の時代でもそんなことなかったような、はい、気がしますので、多分、史上初めてだったんじゃないかなとですね。
本当本当。もう、携帯の位置情報を取ったらね、なんで、はい、こんなにそこへ移動してるんだになるんでしょう、
ね、そうでしょうね。もう、手ぐらい、あそこ、まあ、ちょっと前にですね、なんかその、GPS を使って、なんか、その、アプリで、今年移動したっていうのをですね、こう、奇跡を、たどれるっていう、そんなアプリが紹介されてましたけども、うん、あれがその、複数人でできるんだったら、ちょっと3月の20日ですか、21日ですかね、あの日はもう、多分、息を渡って、そこから新幹線でっていうところは、もう恐ろしい、もう、線がもう、重なりもう繊維から、大縄になるぐらいのですね、それぐらいの、線になってたんじゃないかなって思うぐらい。と、もう一つ印象に残ってることとしてはですね、そっからの大脱出をすごい、覚えてまして、っていうのも、どうしても僕はですね、日帰りで行かなきゃいけなかったっていうところで、その日のうちに帰らなきゃいけない事情がある中で、8時35分のフェリーに間に合わなきゃいけないっていうミッションが
あった
んですね。だったね。で、その中で、まず試合開始が45分ぐらい遅れたんですよね、開始がですね。前の試合が長引いたかなんかでですね、遅れて。で、そこで、まあ、結構熱戦だったというところもあったので、まあ、結構、行き交が終わったのが、僕新幹線に乗らなきゃいけないデッドラインをもう超えてた時間で、でそこで、まあ、高校、行き交ナインのですね、ありがとうございましたをアルプススタンドでそこまで見届けてから、ね、これ良いかあんまりしちゃいけません。あんまり大勢人がいるところで走っちゃいけませんっていう大前提があるんですけども、ちょっと申し訳ない。ちょっとダッシュで移動させていただいて、それで甲子園駅ですね、までたどり着いて、まあ、そこからもう走りたくてももうちょっと人が多かったので行けなかったんで、最後の最後、あと一人だけ電車の中に入れますよっていう中に電車に、ちょっと入ることができて入って、で、そこで、神戸三宮に着きました。で、すぐ乗り換えて、で、神戸駅、新神戸に移動して、新神戸に着いて、新幹線まであと6分。ですね。もう、良い子を走っちゃいけません。もう一回繰り返しますけども、僕の中でですね、もうこれ以上ないという全力疾走でやって、新幹線着いたのが、僕が中に入ってピシャッと閉まるまで10秒でした。
素晴らしい。
このタイトロープはなかなかですね、人生の中でも なかなかいいなと思うぐらい、多分甲子園からですね、新幹線に、 一行生のありがとうございましたを見届けて新幹線に乗った最短は僕だっただろうなと自信が、
ね、
はい、あるぐらいですね。それぐらいの猛ダッシュ、あれ、あれはもうなんか、あの、まあ、甲子園の楽しかった思い出セットで一生忘れない大脱出の思い出だったなっていうのが、はい、まずあの甲子園で、もう一つの思い出場所と被ってるっていうところは万博ですね、やっぱりですね。
ああ、なるほどね。
はい、
ね、
あのもう本当にあのまあ、1970年以来というところで55年ぶりで、うん、次のじゃあ55年はいつかなって言ったらこの前も言いましたけど、あの僕はあの101歳の時は55年後ということなので、なまあ。はい、101歳まで生きてたらもう一回万博に行きたいなとか思いながらも、ね、まあ多分人生最後の万博だろうなと思いながらですね、見てて、はい。
前なんかあのテレビにあの台湾の元日本兵みたいな人が出て、はい、103歳のおじいちゃんだったんです
けど、はいはいはいはい、
普通にスマホこうやって使ってましたから。
なるほど、じゃあまだ、すげえなって諦めちゃいかんですね、じゃあ。
そうそうそう。
2080年福岡万博を夢見て頑張って。
あ、なるほど。
いや、あの、今の、
福岡万博ね、
今の都市成長率を見てたらですね、もしかしたら2080年には、あの、東京の次は福岡のが、あの、二大都市なんて呼ばれてる可能性もゼロじゃないかなと思いながら、
ね、は
い。
福岡の人はね、日本の三大都市っていうと、ね、東京とか福岡っていうんですけど、ね。
そうそう。あの、名古屋人にいつも怒られるっていうですね。
そうそう。
はい、そうそうそう。
名古屋もあるし、まだまだ、
はい、札幌も神戸も横浜もあるからです
ね。横浜もあるから、
はい、なんか
札幌抜いたんじゃなかったっけの、
はい、いや、札幌の方がまだ上でしたね。
まだ上でした、
はい、で次に神戸をもう少しで抜きそうとかだった気がしますね。確かですね。
でも北海道500万人人口切ったっつってましたから、
はい、ああ、そうですね。で札幌だけは一人勝ち、札幌が180とかでしたかね、まだですね、確か。
そんなにいるんだ、
はい、はい。じゃあちょっとあの、並行してジミニ君にちょっと聞いてみようと思いますけども。で、まあ思い出、まあ僕ばっかりあの、語ったら今度福山先生の時間がなくなりますので、うん、で、まああと3つというところですけど、1つはですね、今年久しぶりにですね、なんかはい、まあ、あの、後輩の披露宴っていうのに出て、まあ、
ね、なかなか、そうそう、
披露宴がなかった中で、まあ、で、ちょっと年明けにもまた後輩の披露宴があったりとかするんですけども、うん、まあ、なんかですね、披露宴の変わり方というかですね、うんうん、まあ、同い年の披露宴とかになると、もうこの年、ちょっとまあ正直一回罰がついてるとかそんなんなので、レストランウェディングとかですね、そういうのがあったりとかして、はいはい、ザ・披露宴っていうところに正直、コロナ禍の中も出席してなかったので、もう本当に5、6年ぶりぐらいだった中で、あ、披露宴って今もうこうなってるんだなって、いろいろなんか、もうなんか、ショーですね。もう一つのですね。
ショー。エンターテインメント、
はい。エンターテインメントですね。もう本当に、まあ、そこの特色だったのかもしれないですけども、もう、めでたいっていうところも当然ありながらも、なんかその、ショー自体もすごく楽しめたというかですね、なんか、はい、そんな感じで、まあ、皆さん、今後の披露宴、期待して楽しんでいただけたらなと、ちょっと、はい、思いながら。
最近は脱ぐ人とかいないんだろうな。
とてもないけどね、そんなにする雰囲気ではなかったです。あそこでないなら、多分つまみ出されるだろうなって思うようなですね。
も
う
昨日も話、はい、話になったんですけど、ちょっとあるタイで、はい、昔の披露宴はみんな脱いでたね。
そうですね、はい。
特に医学系とか
やる。はい、そうですね。福山先生もおっしゃってましたけど、まあ、それで胴上げが行われてるんで、はい。そんなこともいろいろあったなとか思いながらですね。で、そして、もう一つ、今度まあ、ウルトラマラソン。まあ、正直、リタイアしたんですけども、うんうんうん、苦しかった思い出というところで言うと、
なるほどね、
こんなに苦しかったウルトラマラソンも初めてだな、まあ、コンディションとか、まあ、自分自身のコンディション、周辺のコンディションいろいろありましたけども、その中で、まあ、半分ではありますけど、50キロまで行けたら、まあ、自分の中で、まあ、根性を見せれたかなという意味で、思い出に残ったというところで、はいはい、一番の思い出っていうのをようやくちょっと語らせていただこうと思うんですけども、誕生日 ですね。うん、これ、去年も似たようなことは話したんですけども、ちょっと僕の病気からの、その、まあ、命の話とかですね、そういうところも含めて、3年前の自分の誕生日ですね、バースデーにそんな話をされて、なかなかこんな話もないなと思ってなくて、生まれた日っていうのもあるんですけども、そっから1年経ったぞ、2年経ったぞっていうですね、僕の中での、いい意味で、頑張った記念じゃないですけども、誕生日に2つの意味がちょっと乗っかるようになってから、でその中で、そこから丸2年経ったのが今年の誕生日だったんですけども、それでダダ漏れさんを中心にですね、ちょっとお祝いをしてもらって、中にはちょっと普段そういう会で脱ぐような人もお祝いしてくれたり、そんな方もいらっしゃったりとかですね、いろいろありましたけども、そこで知り合いの、このポッドキャストにもゲストに出ていただいたトミーさんが、オリジナルコース料理を作ってくださったりとかですね、監督がケーキを出してくれたりとか、いろいろそういう、ちょっと、で、もうすぐそこから3年を迎えるという中で、別にリクエストしてるわけじゃないんですけども、本当に2年目っていう誕生日はすごくなんか自分の中で人生の中でも印象に残る楽しい誕生日だったなっていうのが、はい、今年一番印象に残った思い出ですというところで、福山先生にトスを渡したらなと思っております。
甲子園はね、一緒ですよね。はい、あともう、ああいう機会はもう二度とないでしょうし、めちゃめちゃ思い出になったなと思ってますね。
はい。
あとはね、なんかな、この前、場所も一緒だけど、伊勢神宮も良かったなって
思
って、
はい。
なんか久々にゆっくり伊勢神宮を回ったなっていう感じと。はい、全然こう、仕事、ほぼ仕事とロタリーの関係のことばっかり今年はやってたんで。
はい。
仕事で言えば11月に、5年ぐらい、超音波のプロジェクトをずっとやってたんですよね。
はいはいはい。
それが終わったので、アメリカから先生を呼んで、直に超音波の、を習ったっていうのが。
はいはいはいはい。
今年最大の思い出かな。で、先生と奥さんと来られて、向こうから。はい、で、3人、超音波機械3台だから、はい、お前がインストラクターやれよって言われて、教える立場に、まさかの教える立場でやられたっていうのがあって、マジですかみたいな話だったんですけど。でもそれはそれで楽しかったですけどね。
はい、いやでも。
それは今年の一番の思い出かな。
はい、でもさっきのその、103歳の方の話じゃないですけども、常に新しい経験と、学びと、驚きとっていうところをやっぱ重ねていくっていうところが、もう確実に、脳みそには絶対いいわけで、
そうですね。
はい。で、フレッシュな飲み物があると、姿勢良くしていかなきゃいけないなとか、元気でいなきゃいけないな、食事にも気をつけなきゃいけないなっていう、プラスの、絶対そういうことはやっぱり、健康寿命につながっていく話ではありますので、ちょっとさっき僕の誕生日なんて話をしましたけども、福山先生にそろそろちょっとですね、赤いカウントダウンが近づいて、
もうさ、はい、マジだよね、
はい。
なんか自分がさ若い頃さ、
はいはい、
ね60っつったらもうそのおじいちゃんみたいなイメージあったけど、
はい、
今でもそんなでもないですもんね。
そうですね。で今の話で何が言いたかったかというと、赤いカウントダウンが近づいているとは言いつつも、福山先生の何でしょう、日々の、前に、への進み方だったりとか、ルックスも含めてですけども、とてもじゃないけど、赤いちゃんちゃんこまだ、はい、シープモンキーっていう言葉を知らなかったらですね、赤いちゃんちゃんこなんて、まだまだ、先の話かなと思ってたけど、うん、シープモンキーという言葉っていうような形ですね。
本当よ。
はい。
赤いスーツかなんかにしようかって話になって
る。いや、ここはですね、やっぱ、生島ポッドキャストとしてはですね、もう先に宣言しておきますけども、うん、赤い何かはやっぱ考えなきゃいけないなと、はい、
そうね、
はい、ちょっと、はい、その日に向けてですね、もうあと1年半ぐらいですかね、
そう、でもね、でも、はい、あんまりちゃんちゃんこ見なくなりましたよね。
そうですね。
正直
言って、ね。いや、もう、だから一周回って赤いちゃんちゃんこも面白いかなとかも思い
ながら。なるほど、なるほど。受けとしてはね。
そうそう、あのもう本当ベッタベタなんですね。あの、赤いちゃんちゃんこで、あの、なんか。
あの、帽子のやつね。
そうそう、帽子のやつ。そうそうそうそう。あれも。
それで、あれ、はい、還暦式とか行きたいね。
あ、なるほどですね。はい。
それぐらいの。
はい。はい、ちょっと。
の大学の卒業アルバムの、はい、研究室の写真は、はい、あの、手術着で写りましたから。
はい。もう、あ、そこも、あの、赤い手術着なんかもですね、あの、
なるほど、なるほど。
あの、血が飛んできても分かんないっていう。
分かんない。確かに、はい。
そんな、ちょっとですね、あの、まあ、あの、来年が、あの、まあ、あの、前夜祭じゃない、あの、まあ、あの、前年というところでですね、まあ、そんな話もちょっと、話題が少しずつ増えてくるのかなとか思いながら、
はい。そうですね。はい。皆さん頑張りましょう。
はい。あの、まあ、来年は、あの、今年以上にですね、印象に残った思い出がもっと多い年になればいいな、うんうんうん、で、これはもう、あの、まあ、なんか、あの、イケーヘイムが今年最後だから、急に綺麗事みたいなこと言うわけじゃないですけども、あの、皆さんにご多幸が
、あの、そうね。
飲み会の締めの挨拶みたいになってきます。
いや、本当。
はい。けども、はい。せっかくのクリスマスイブなので、そういうことも祈りながらですね。あの、クリスマス祈るのはちょっと違うか。
うん、はい。いや、でも、まあ、朝、まあ、ちょうど今朝、あの、その、はい、呼んだアメリカの先生からクリスマスカードみたいなメールが送られてきて、
はい。なるほど。はい、はい、はい。
まあ、やっぱそうだよねって思いながらね、はい、さっき返事を返したところでしたけど。はい、
ああ、なるほど、
ね。もうなんか、はい、あの、外国の人たちはホリデーシーズンに入ってるからですね。
はい。ああ、そうですね。
ですよね。
もうあの、一切。
ホリデーが欲しい。
はい。逆にあの、仕事関係には連絡、まあ、今度労働基準法もですね、なんか今度見直しで、あの、休みの日にあの、連絡を取るのが禁止みたいな、なんかそんな。
ねえ。どうなってくんだろうね、本当に。
なんか、だんだんお役所が言ってることが、なんか、学校の先生みたいなこと言うようになってきたなと思って。
本当。なんかね。
はい。
もう、なんか仕事するのがなんか、なんとなく、経営者としては、なんとなく、うーんって思いながらね。
はい、もういろいろ、まあ、最低賃金の件も含めて、なかなか頭が痛いなとか思いながら。
頭痛いよね、みんな。はい、
そうですね。ちょっと、あの、ここから、あと3分ぐらいの中でですね、まあ、あの、IKF の皆さん、今年1年ありがとうございましたっていうところで、ちょっと、コンディションを合わせていこうと思う中でですね、ちょっと逆算して考えると、先ほどちょっと宿題になってた、あの、日本の都市人口というところをですね、ちょっと今のうちに発表しておこうかなと思うんですけども、今、100万都市と呼ばれる都市はですね、あの、チャッピー君が言うには、あの、12都市ございます。
おー、なるほどね、は
い。で、まあ、一番少ないのが109万人の仙台市、119万人の広島、うん、埼玉市がからベスト10に入るわけですけども、132万人。
埼玉市があったな、
はい。京都市が146万人。
おー、京都
か。で、さっき話題に上がってた神戸市はもう152万人で8位。うん、そしてその上に、川崎が 153.2 万人で7位。はい。
そうか、川崎か。
そして、ここに6位で福岡市160万人というところでですね、これやっぱすごいなと思うのが、僕がですね、福岡から行きに来た時は130万って言ってたんですよね。
そう、そんなイメージですもんね。
そう考えたら、この、あの、20年も経たないうちに30万も増えてるってなかなかすごいなって思いますね、やっぱりですね。で、札幌市が197万人。で、ここから200万都市になっていくのが、名古屋市が219万。で、うん、大阪市が275万。だから、三大都市で大阪を入れるのも、あの、もしかしたら、うん、あの、東京、大阪、福岡じゃなくてですね、その前に横浜376万人ってのが入らなきゃおかしいっていう話に。
そうか、はい。
なってくるというところですね。で、東京23区は続くというか1位というところですね。まあ、三大都市は東京、横浜、大阪でしたっていうのが、あの、はい。チャッピーさんの、あの、教えでございましたというところで。
いやー、
は
い、しかし、テレビ、関東ね、テレビでやってましたけども、はい、3.5 畳とかですよ、みんな住んで。
ああ、そうですね。はい。
いやー。絶対俺は住めない。
はい。というところでですね、ちょっとあの、息をこれからですね、まああの、息、広い家もいっぱいありますし、あの、楽しい美味しいものもいっぱいありますし、というところですね。はい。 無理やり僕が締めに向かっていったのかな、お気づきの方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、残り1分ちょっととなりましたので、改めまして、イキ FM でお聞きの方、今日もですね、実はちょっとコンビニでお会いして、まあ、僕の仲いい子のですね、お母さんとちょっとお会いして、イキ FM いつも聞いてるよって、いつも、あなたが元気に飛び回ってるの聞いて、嬉しいよ、で、息子も最近ね、子供ができてね、みたいな感じの、報告も受けたりとかして、このラジオを通じて、いろんな情報をですね、交換することができて、まあ、イキ FM さんありがとうございます。ポッドキャストもたまに聞いてね、とか思いながら、はい、思うんですけど、来週ちょっとポッドキャストの方ではですね、スポティファイで、まだ分析が出てましたので、そんな話もしつつ、来週はですね、ちょっと、ポッドキャストでしか聞けない放送というところでですね、予定では、大晦日の6時に、朝6時に配信される予定ですので、
なるほど。素晴らしい。
まあ、あえて言うと、イキ FM でお聞きになっている方は、ちょっと聞かない方がいいかもしれないような内容になってるかもしれないですけどですね、もしよかったら聞いてくれ、いただけたらなと思います。というところで、はい、じゃあ残り10何秒になりましたね、イキ FM でお聞きいただきました。皆様、今年も1年ありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。というところで、皆さん、良いお年を。
良いお年を。
はい、このソロライブもいいですね。はい、というところで、今年1年ありがとうございました。